聖書を読みします。今日はマタイによる福音書10章の40節から11章の1節までです。マタイによる福音書第10章40節から、あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる、預言者と同じ人を正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。イエスは12人の弟子に指図を与え終わるとそこを去り、方々の町で教え宣教された。以上です。主の弟子と題して、主の弟子としてと題して失踪した教師より説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書10章の40節から11章の1節までをご一緒にお聞きしました。40節をもう一度読みします。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。これは主イエスが12人の弟子たちに向かって語られた言葉です。主は弟子たちを各地に使わそうとしておられますが、その際弟子たちにご自身がお持ちの力をお授けになったというふうに、今日の箇所10章の1節のところに記されておりました。10章の1節を見ますと、イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。汚れた霊を追い出す、悪霊を追い出す力、病気や患いを癒す力、主がお持ちの力を弟子たちに与えて各地に使わせていかれます。弟子たちはそのようにして、神の国は近づいた、天の国は近づいた、述べ伝える務めも授けられたのでした。で、こうして弟子たちは使わされていったのですが、その際、2種類の人たちが現れたのだというふうに言われています。弟子たちが活動した際に、その弟子たちの技や言葉を受け入れる人たち、例えば具体的には弟子たちを家に招いたり、食事や宿の世話をする人たち、こうした人たちがいる一方で、弟子たちの言葉を受け入れない人たちもいた。迫害を加えて町から追い出そうとする人たちもいた。で、こんなふうにして、ここではまだ使わされていく前の話ではあるのですが、最初の弟子たちというのは誰からも歓迎されたというわけではなかったのでした。で、そしてこれは現代の私たちにもまた当てはまることではないかと思います。教会の礼拝をお捧げして生きていく教会生活をする私たちを誰もが歓迎するわけではないかもしれません。で、主は私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならないというふうに34節のところでもおっしゃっていましたし、主の言葉に従う者とそうでない者がいる、それが主のお入れになられたことで明らかになっていくということを示しておられました。弟子たちが受けた迫害というのが具体的にどういうものであったのか 分かりませんけれども、それを想像されさせる言葉が16節以下に記されていきます。16節には、私はあなた方を遣わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ、狼の群れに羊を送り込むようなものだ。また22節には、私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれるというふうにありますし、さらに28節では、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。これは弟子たちが殉教の死を遂げることになるかもしれない、そう示しながら、しかし恐れるなと語りかけてくださっている言葉です。弟子たちを迎え入れず、弟子たちの言葉に耳を傾けようともしない者がいるということを主はご承知であったわけですが、けれども反対に、その弟子たちを家に迎え入れ、その言葉に耳を傾ける、食事を提供し世話をする、そういう人たちもいた。そして主はそのように弟子たちを受け入れる人たちについて、その人たちは弟子たちを受け入れただけでなく、私を受け入れたことになるというふうに今日の箇所でおっしゃっています。けれども弟子たちの言葉を聞いたり、その世話をした人たちというのは、ただ目の前にいる弟子たちだけを見てそのように行動したに過ぎません。ところが主は、もしそうであるのならば、その人たちは私、あなた方を遣わした私を受け入れたことになると言われます。で、これは私たちにとっても同じことが言えるのでしょうか。すなわち、主の弟子として生きる人、キリスト者と呼ばれたり、教会の礼拝を捧げて生きる人を受け入れる人は、そのまま主イエスご自身を受け入れているのであるということになります。キリスト者と呼ばれる人は、キリストもなさったのと同じ務めを授けられ、同じことをするように招かれています。そしてそのようにキリストの代わって、キリストに代わって働きを担う、そういう人たちを、その人たちを受け入れる人は、キリストご自身を受け入れることになる。で、この受け入れるという言葉には、迎え入れる、受け止めるという意味があります。キリスト者を受け入れ、その言葉を耳にし、その技を受け入れる人は、キリストをその心の中にお迎えしていることになる。で、このように聞きますとき、キリスト者とか主の弟子と呼ばれる人たちに託されている責任の重さ、また恵みの大きさに驚かされます。キリスト者を受け入れる人はキリストを受け入れる、それほどにキリスト者はキリストと結びつけられたものとされています。で、ここには弟子たちが伝道し神の国を語り伝えていた、まさにその時にそれを受け入れた人が、私を受け入れた、弟子たちがこう言葉を語っている、それを受け入れた人が主を受け入れたというふうには語られていませんで、ただあなた方を受け入れる人は私を受け入れるというふうにあります。直接的に神の御業を明かしする言葉を語っていないような場合にも、神の技を直接行っていないような折にも、例えば日常の食事を提供したり、宿を整えて弟子たちを支えたり、そういう人たちがいたと、そういう弟子たちの日常を受け入れる人は主ご自身を受け入れるのだというふうに言われます。 私たちも自分の日常生活を送っています。家庭で役目を果たしたり、職場で仕事をしたり、社会の一員として暮らしています。学校に行く人たちは学校で過ごしたりします。でいつもいつも口から出る言葉は全て御言葉であるというようなわけではもちろんありませんけれども、そのような私たち一人一人の普段の生活において語られる言葉、行う技、それをキリストの弟子としての言葉、また技として受け入れる人は主を受け入れることになる。キリスト者はこのようにキリストと深く結びつけられている存在であるというわけですが、主の言葉はそこで終わってはいません。40節には続けて、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れると続きます。主の弟子を受け入れる人は主ご自身を受け入れ、さらにその主をお使わしになられた父なる神ご自身を受け入れる。このことが真実であるならば、主の弟子である人は自分と接し交わりを持つ人たちを主イエスご自身へ、また父なる神そのお方へと結びつける、そういう役割を持つことになります。私たち一人一人が御子イエス・キリストと御父を伝える伝道者であり、福音の担い手であり、導き手として立てられていて、私たちと接する人たちを主イエスご自身のもとへ、また父なる神そのお方のもとへとお連れするものとされていると、そのようなメッセージをここから聞くことができます。で続く41節には、預言者と正しいものという人たちが出てきます。41節を読みします。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。で教会の中に、当時いた預言者と呼ばれる人たちは、旧約聖書の預言者の伝統を受け継ぎながら各地を巡回伝道し、神の国の福音を述べ伝えていました。で使わされて各地に出かけて行って活動した。でまた正しいものと呼ばれる人たちは、預言者と共に神を証しする役目を負う人たちだったというふうに考えられています。でそして預言者、正しいものとここで呼ばれているこの人たちは、当時のマタイの教会の中で働く人たちを表していまして、その一番の代表として挙げられるのが12人の弟子たちでしたから、これは弟子たちのこととして主が語っておられるというふうに考えることができます。弟子たちは神の国が来た、みんなに述べ伝える預言者の役目、また神が正しいお方であると教えつつ、神に従う道を歩もうとする正しい人として歩む人たちでした。ですから40節と41節は同じことを違う言い方で言っているということになるわけです。でところでこの弟子たちを受け入れる一つの例として、主が示してくださったのが一杯の水でした。42節を読みします。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。この小さなものと言われているのもまた弟子たちのことです。ユダヤ教の教師は自分の弟子を呼ぶのに小さなものということがあったというふうにされています。 主がそのような意味で弟子たちのことを言い表したのかもしれませんが、それだけではなく、おそらく小さなものというのは、すべての奉仕に赴くもの、身を低くして神に、また隣人に仕えていく弟子たちの姿を表しています。キリストの弟子は小さなものとして、主に使わされて奉仕の歩みをする。それは十字架の苦しみを忍ばれた御子イエス・キリストのへりくだられた姿、低くなられた意味に習うもの、そのような意味が込められて小さなものという言い方がされているように思います。で、42節の最初にはっきり言っておくという言葉があります。アーメン、私はあなた方に言うという言葉で、主イエスご自身が非常に大事なことをおっしゃるときや、その言葉を強調なさる折に使われる言葉です。でけれども42節の内容はそんなに強調されるほど大切なメッセージでしょうか。私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。これは40節41節に言われていることと、ほぼ同じことを言おうとしていると思われますので、なぜここだけが大変強調されるのかなというふうに思います。で、確かに主の弟子に対して冷たい水一杯を提供する人は必ず報いを受ける。太陽の熱の下で喉の渇きを覚えながら伝道の旅を続ける弟子たちにとって、一杯の冷たい水がどれほどありがたいものであったかということは想像できます。で、けれども多額の金銭や多くの品物援助というわけでもない、冷たい水の一杯、それを主の弟子に弟子だからという理由で飲ませる人は必ず報いを受ける。元の文では彼自身の報酬を失うことはないという言い方になっています。主の弟子に差し出す冷たい水一杯はそれほどの報いをもたらすものなのでしょうか。主はなぜこのことを強調しておられるのでしょうか。で、私は弟子に対して冷たい水をコップ一杯差し出す人は必ずその報いを受けるというふうに言われるこの内容のことを考える中で、ヨハネによる福音書4章のお話を思い出しました。ヨハネによる福音書の4章には、シカルの井戸のそば、旅に疲れて座っておられた主と水を汲みに来たサマリアの女性の会話が記されています。ヨハネによる福音書4章の7節をお読みします。私の聖書で169ページです。新約聖書169ページ、ヨハネによる福音書4章の7節をお読みします。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。で、その後女性と主の会話が続いていき、4章の14節にはこうあります。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。で、サマリアの女性はその日常生活に大きな賭けを覚えていましたが、主イエスが与える水を与えられて、永遠の命をいただくものとされていきます。やっぱりここでは水を飲むという話なんですけれども、水そのものではなくて主イエスキリストの 十字架と復活、救いにつながる命を表して水という言葉が使われます。 ですから、マタイによる福音書の今日の箇所で弟子たちに対して主の弟子であるからと一杯の水を飲ませる人が受ける報いというのは、その人もまた冷たい水一杯をいただける、すなわち救いに至る命の水をいただくような祝福に預かる、そうした救いのことを表しているのではないかと思われます。改めて主の弟子となることが自分をまた隣人を大きく変えていく大変重みのある祝福に満ちたものであることを教えられます。主の弟子として生きる人、その人を受け入れる人たちは弟子たちを通して上よりもたらされる祝福を受け継ぐということになります。また主の弟子たちは自分たちを受け入れてくれる人たちに祝福を手渡すものとされます。その祝福は十字架によってすべての罪を許していただいて新しい人とされ永遠の命を渡される、そういう祝福です。弟子の存在、キリスト者の存在、家庭に、職場に、また社会に、世界にクリスチャンプレゼンスのもたらすものは私たちが想像する以上に大きなものです。一人のキリスト者が家庭にいる、キリスト者が家庭において受け入れられている、そのことでその人の周りにいる家族は主イエスとつながり、父なる神とつながる人とされています。職場においても同じことが言えます。キリスト者が働く職場において、キリスト者が受け入れられているとき、そのことで職場は主イエスと父なる神とつながる場とされます。そしてその報いは必ず与えられるのだと約束されています。私たちはそれぞれ置かれた場所で主イエスの恵みと神の愛を伝える務めに就かせていただいています。で、今日の箇所の最後の11章1節にはこのようにあります。イエスは12人の弟子に指図を与え終わると、そこを去り方々の町で教え宣教された。10章の一節で弟子たちを呼び寄せて神の国の福音を伝えるようにと使わされるようにされて、主は弟子たちへの教えをこの10章全体にわたって続けてこられました。で、そしてついに弟子たちへの指示を終えて、まちまち村々へと弟子たちが使わされていきます。で、同じように主ご自身もまたそこから出かけて行って方々の町で教え宣教されたというふうにここに記されています。主自ら弟子たちと同じ務めへと進んでいかれます。私たちの救い主はそういうお方であるのだと教えられています。主イエス・キリストに招かれて生かされる幸いを感謝しながら、私たちもまたいただいた恵みを携えて新しい歩みへと進んでいくものとされたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。主のおっしゃる御言葉は私たちの思いをはるかに超えて豊かで計り知れない恵みに満ちています。私たちは一人一人永遠の命をいただいて救いに預かっています。そのような恵みの御言葉に慰められ励まされつつ、与えられています一人一人の務めへと出ていくことができますように、私たちのいる場所に主ご自身が、また父なる神ご自身がいてくださる、そのような恵みを 共に覚えることを許されますようお願いいたします。天よりの助けを願い求めて日々過ごしておられるお一人お一人に神の助けと慰めとが与えられますように祈ります。すべてを御手に追い出ねし、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。